キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日初めていらっしゃった方、久しぶりにお越しになった方、心から歓迎をいたします。礼拝が終わりましたらロビーのところにいますので、遠慮なくぜひ声をかけてください。私たちがこのところでご一緒に礼拝できること、親子室でご一緒に集っていらっしゃる方があること、インターネットを通してこのメッセージをご一緒に聞いている方がいることを覚えて、心から感謝をしています。お一人お一人に神様からの語りかけが心に響いていくようにと願うものです。新しい年の歩み、皆さんそれぞれに期待を持って始められたのではないでしょうか。そして早速この週から普段の生活が始まっていくという方も多いでしょう。そのような中で、私たちが今日の箇所の中からこの一年、私たちの歩みの中でぜひ知り、自分たちのものとして受け取る歩み、それを心に留めたいと願っています。詩編の92編はいくつかのことが出てきますが、そのイメージを思い描いていただきたいのです。何と言ってもそこに書かれている8節の主よ、あなたはとこしえに糸高きところにおられます。このことをまず心に留めていただきたいと思います。ここには二つの意味で、このお方が決して他のものと比べられたり並ぶもののないことが記されています。一つは糸高き、このお方の存在、格付け、役割、位置というものにおいて糸高き、この糸高きというのは最も高い、さらにその上のことを指す表現になります。他のものと並べられるのではない、最も高き、いやさらにその高きところにいますお方、すべてを超えて支配し治められるお方。もう一つの側面は、とこしえにと言われていることです。私たち人間には限りがある時間の中を生きています。しかしこのお方は、初めからその終わりに至るまで決して変わることなく、衰えることなく、廃れることなく、糸高きところにおられ続けて私たちの神であられる方。主よ、あなたはとこしえに糸高きところにおられます。そしてなんと驚くべきことに、その糸高き神が私たちに素晴らしい良いことをしてくださった。例えばそのことは4節のところに、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいました、あなたの御業はなんと大きなことでしょう、10節のところには、私の角を野牛の角のように高く上げ、私に新しい油を注いでくださった、この大切な役割をあなたが力を与えて大切なことを果たさせてくださったという意味です。そんな私たちに神様が良くしてくださることによって、12節のところ、正しいものは 夏目足の木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。神様の良きことの名付かれ、それを受け取って導かれる中で、私たちは神のもとに招かれて大きな木のように生い茂って豊かな実を実らせてみずみずしく生い茂っていましょう。夏目足の木というふうに表現をされています。夏目足の木、わかりやすくイメージをするとヤシの一種ですので、あのヤシの木と同じような形です。それこそ海岸のところにヤシの木が海岸線に並んでスッと生えているのを見ると、私たちは、あ、南の島に来たのだなと思う、あの木のイメージです。スッと伸びたその先に葉が左右に四方に八方に豊かに広がりを見せて、そこに実のついている様子ですね。レバノンの杉というのは、私たちが単純に思い描いたときに木と言ったとき、まさにその木のイメージをそのままに表すものです。レバノンの杉の木というのは、幹が地面からまっすぐ上に向かって伸びていく、そういう木です。曲がったりくねったりはしません。成長するにつけ、だんだんだんだんと幹は本当に太い幹になっていきます。人が手を回すことのできないほど太い幹に、背の高くまっすぐそびえていく木です。左右四方八方には枝を張り巡らせて大きく大きく広がっていきます。そんな夏目足の木のように、レバノンの杉のように、私たちの歩みは栄え、生い茂っていく。豊かな実りがある。たとえ衰えていくように思えるその中にあっても、なお、みずみずしく、生い茂っていましょう。確かに、私たちが見るところでは、神を知らない人が、間抜けなことをする者が、悪事を働く者が、栄えてくるように見える時がある。しかし、七節に出てくるように、それが青草のように燃え出でようと、それは草であるに過ぎない。ずっとしっかりと育てられた大木ではない。移ろいゆく草に過ぎない。たとえそれが燃え入れようとも、やがては枯れていく、滅ぼされていくものなのだ。それに比べ、糸高き方がとこしえにそこにおられる。私たちはその大庭に招かれて、しっかりと根を下ろし、幹を太らせ、まっすぐに伸びて、葉を生い茂らせながら豊かに実りをつける、そういうものとして私たちは歩んでいる。そんな私たちは、神の素晴らしい御恵みを喜び、讃え、歌いましょう。主に感謝するのは良いことです。糸高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うこと。朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すこと。私たちの毎日毎日の歩みが、この糸高きとこしえにおられる神を覚え讃えながら、そのもとに憩い、安らぎ、育てられ、大きく実りを育てていく、 私たちの姿を思い描きながら、神を称え歌う歩み。私たちはこの詩編の92編に書かれているこの姿を自分のものとして心に焼き付け、思い起こし、神に感謝して歩みたいと願うのです。それこそここに書かれているように、朝ごとに夜ごとにと言われる、その時を持ちながら、この神様に会って歩む、この私、その姿を繰り返し繰り返し心に焼き付けながら歩みたいと願います。皆さんにとって、この神を思い浮かべ、この神にある私を思い浮かべるに一番ふさわしい時と場所はどこでしょうか。夜ごとに朝ごとにと言われている、その私の一日の中で、そのことに思いを向けることのできる時はいつでしょうか。朝早く起きて朝に余裕のある方は、朝起きた後の時間、神様を思うその時が与えられることがふさわしいでしょう。いや、朝はとてもではないけれども忙しくてという方、仕事場に学校に出かけていくその移動の電車の中、その時間がふさわしいかもしれません。家族みんなを送り出してやっとほっと息一息ついた。そこで、この神様を思い、その神様にある私を思うこと、それもまた素晴らしいことです。いや、もう午前中は全然それどころではなくて、お昼ご飯を食べながら初めてほっと一息つくのだと言えば、その時がふさわしいのかもしれません。午後にほっと一息つけるところがあれば、その時に、帰り道、電車の中で、車の中で、もしその時があればその時、お風呂に入ってゆっくりと湯船に浸かっている時ならその時に、一日の歩みを思い起こすベッドで枕しているその時であればその時に、私たちは糸高きところに常しえにおられる神、その大庭で養われ育てられ生い茂って豊かに実っていく私。このことを繰り返し思い起こされて歩みたいと願います。そしてこの一年、まさに糸高きところに常しえにおられる神を知り、そのもとに導かれている私を知って、それを自分のものとしていく歩みであるように。お一人お一人にその歩みが実現していくことを心から願っています。主の家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えます。年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。糸高きところにおられる常しえの主から、豊かな祝福がお一人お一人の上にありますように。Amen.
オーノキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@boksi.jp。nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。